He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD10 題目十戒と健康の原則の関係。3話、金城マーク。
And before we begin, let's bow our heads for a word of prayer once again.
はじめにお祈りしたいと思います。
Lord, we are thankful for this opportunity we have to open your word once again.
天のお父様、こうして再びあなたの御言葉を開くこの機会を感謝いたします。
And we pray that you will send your Holy Spirit to guide our thoughts.
私たちの思いをあなたが聖霊をもって導いてくださいますようにお願いいたします。
May we see the beauty of your character revealed through your law.
あなたの律法を通して私たちがあなたの品性の美を、見ることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Hey, there may be a few people here that are new to the meetings.
この today? You mean?
Today.
Okay. 今日初めて来られる方何人かいらっしゃいますよね。
So we'll just quickly review what we've covered in the past.
それでまあ昨日一昨日からのですね学びのまあ手短な復習をしたいと思います。
And for all of you who have been here from the beginning, it's always good to review.
初日からいらしている方にとってもですね、この復習をするということ、極めて大事であります。
You know, when you hear a sermon, and after you eat the lunch after the sermon, 1 hour after lunch, can you remember what the sermon was about?
安息日に礼拝説教を聞いてですね、それからお昼ご飯食べますよね。お昼ご飯食べて1時間後にその朝聞いた説教、皆さん思い出せますか
?You probably lose about 80-90% is gone.
通常ですね 80%、90% 忘れてしまうんですよ。
So a good teacher will always continually review.
ですからいい教師というのは常にもう繰り返し復習をさせます。
Okay, so let's review what we've covered in the past, what is it, two sessions.
過去2回のですね、講義の復習をしたいんですけれども。
And remember that 3 John 2, God says, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health,Even as thy soul prospereth.
ヨハネ第3の手紙の御言葉を覚えてますでしょうか。あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。
God wants us to be healthy as well as holy.
神様は私たちがに清いものとなって欲しいと望んでおられるだけでなくて、私たちに健康なものとなって欲しいのです。
And remember the Ellen White quotation that said, if we had followed the Ten Commandments as God would have us, the disease that now exists in the world would not have been.
もし私たちが神様の十の戒めに全て従っていたなら、今日の病がですね、病はもう存在しなかっただろうとホワイト氏は言ってますね。
And so during this second session, we are trying to gain the principles of health from the Ten Commandments.
この毎日午後の2次元目ではですね、健康の原則を神様の実戒から引き出すという学びであります。
And remember that the Egyptians had all the modern diseases that we are afflicted with.
古代エジプト人たちは私たちのこの現代病と言われている、病気をですね、すでに彼らもかかっていたんですね。
And God's promise was, I will put none of these diseases upon you.
神様は私たちこれらの病気にですね、一つもかからないようにしてくださるというのが約束であります。
Okay, so what was the first commandment? What was the health principle that we learned from that?
実戒の第一条、第一の戒めから私たち、引き出した健康の原則とは何でしたか？
Thou shalt have no other gods before me.
あなたは私の他に何者も神としてはならないという戒めですけれども、
Our God can be our bellies.
私たちの腹が私たちの神となりうるということですね。
We must have no other gods before God in heaven.
天の神様以外の神を私たち持ってはいけません。
But we learn that even a good thing can become a god to us.
そして 良いもの、良いことと言われているものでさえ私たちの神となりうるということを学んでまいりましたね。
So one of the health principles, the eight natural doctors that Ellen White talks about is temperance.
ホワイト人を通して神様が与えられた8つの健康の法則というのがありまして、その中に、節制という項目があります。
Temperance is elimination, total elimination of harmful things.
節制とはどういうことかというと、有害なものを完全に除外するということであります。
But then moderation of even good things.
そして良いものに関しては適度に摂取するということですね。取り入れるということです。
So our health must not become our God.
ですから私健康もですね、私たちの神としてはいけないんです。
We must have no other God but Jesus Christ. To glorify His name is our only motive.
イエス様以外の神を持つべきではありません。イエス様の栄光を表すということが私たちの動機のすべてとならなくてはいけないんです。
Okay, commandment number two was thou shalt not make unto thee any graven image.
第2条は刻んだ像を作ってはならないでしたね。
And the health principle that we want to learn from that is that we live in a sensual age.
私たちこの現代社会ですね、官能主義の社会に住んでいますけれども、
But as Christians, we don't live by our senses.
私たちクリスチャンとして、この自分たちの感覚のままにですね、生きてはいけないんです。
Everything that we see, everything that we feel, everything that enters our mouths,
私たちが見るもの、感じるもの、手で感じるもの、口から入るもの、すべて
Everything must be controlled by the Spirit of God.
神の霊によってコントロールされなくてはいけないんですね。
For we walk by faith, not by sight.
見えるものによってではなく、信仰によって私たちは歩むべきであります。
Of course, we remember that, Jesus God is very patient with us.
イエス様は私たちに対して非常に忍耐深い方であります。
Like he was with Thomas.
トマスに対してその態度が現れていましたね。
But Jesus said, blessed are ye if you have not seen and yet believe.
イエス様はこうおっしゃいました。見ないで信じる者は幸いであると。
And then the other principle that we remember is that images can have a very detrimental effect on us.
そしてこの偶像あるいは画像とかそういうものはですね、私たちの健康に有害となりうるということもお話ししました。
Especially the images that we see on the television.
特にテレビを通じて流れてくる私たちの元に届く画像ですね、映像。
Remember that when you sit in front of a television, all of your active thinking actually turns off.
テレビの前に座っている間はですね、私たちのこの積極的な、知的活動というものは止められてしまいます。
And it's very hard to filter what's good and what's evil.When we sit in front of that television.
そしてテレビの前に座っている限りですね、何がいいか何が悪いかということをですね、見極める、そういった能力がなんていうか、それ見極めにくくなってしまうんです。
And, but remember the other lesson that we learned from the second commandment was that the balance between mercy and justice in God's character.
そして第2条から学んだもう一つの教訓はですね、神様の金世を表している義と憐れみのこのバランスについてであります。神様と同様の私たちもですね、バランスでこれらの、特性をですね、備えているべきであります。
That mercy far outweighs the justice, the wrath of God.
正義あるいは怒り以上に、憤り以上に私たちは憐れみを神様のように持つべきなんですね。
In all of our relationships with each other, with our spouse, with our children,
私たち人間関係において、夫婦関係、子供、親子関係において、
we must remember this very important principle.
教会員同士の関係において、この原則をですね、当てはめるということが極めて重要になってきます。
Mercy much more than justice.
憐れみは義にはるかに勝っていなくてはいけません。
You must never do away with justice.
ただし、義をですね、なくすということではありません。
Okay, so very important, lesson.
重要な教訓であります。
okay, the number, commandment number three.
第3の戒めですけれども、
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
主ならあなたの神の皆を身なりに唱えてはならないという戒めであります。神に対する敬心の念を抱くということ自体がですね、私たちに健康にとって、有効であるということを学びました。
Then we also remember that, taking the name of the Lord in vain, some of the meditation techniques can be detrimental to our
health. そして一方では神の御名をみだりに唱えるということで、いろんなですね、お経を唱えたり何度も何度も無意味にですね、その宗教的理由で唱えるということも私たちの健康にですね、有害であるということを学びました。
Okay, now the fourth commandment.
そして第4条ですけれども、
Remember the Sabbath day to keep it holy.
安息日を覚えてこれを聖とせよ。
And we remember that many, many people in the world, and in the church even, are suffering from lack of rest.
そしてこの世界中多くの人たち、教会内の人たちであっても、休息が足りないで苦しんでいる人たちがいるわけです。
And many times it is because we don't fully give ourselves to Christ to get that real rest that Jesus Christ wants to give.
そして多くの場合、多くの人がですね、イエス様に全ての、重荷を委ねないという理由でですね、真の休息、イエス様から来る休息が得られないでいるわけです。
But then we remember that the other half of thatcommandment is that you shall labor for six days.
そしてこの同じ戒めの中で6日の間働きなさいとも教えられています。
And remember Ellen White says, activity is the law of life and idleness is death.
そしてホワイト人が言っていることですけれども、活動は人生の法則であり、命の法則であり、そして怠惰は死を意味すると。
That's where we left off yesterday.
第4条まで昨日学びましたけれども、
like、our next,
次の戒めに移りますが、
that, like to,
その前にナショナルジオグラフィックという雑誌のですね、に出ていた5年前の記事を紹介したいんですけれども、その中に、長寿、長生きに関する記事がありました。
And, the man on the cover there.
その表紙に出ている男の人なんですけれども、
I forgot the details, but anyway, he's something like, I believe he was in his 90s, but he still exercises every day on the beach.
この男の人、おそらく確かですね、90代の男性だったんですけれども、この人、毎日ですね、砂浜に行って運動する人でした。
Where do you think he lives?
彼どこに住んでる人だと思われますか？
Any guesses?
何かこの写真見て当ててみてください。いい加減でもいいですよ。
ハワイ？
ハワイ？
No. 沖縄。沖縄。
沖縄だそうです。
In this article in National Geographic 5 years ago,
5年前に出たこの記事によりますと、
They identified three populations in the world famous for their longevity.
長寿で有名な3つのグループの人たちが挙げられていました。
One of them was the Sardinians in Italy.
その一つのグループがイタリアのサルディニアン。なんていうんですかね。サルド族かなんか人たちですね。
Number two was the Okinawans.
第二のグループが
in Japan.
日本の沖縄の人間でした。
The third group,
内南中。
The third group was the Seventh Day Adventists all over the world.
で、全世界の人たちは、全世界、第三のグループが世界中のセブンス・デイ・アドベンチストでありました。
Three groups known for their longevity.
これら3つのグループ、がですね、長寿で有名な人たちなんです。
And they looked at, you know, what were the reasonsThat helped these people to live such a long life.
そしてこの記事の中にですね、この人たちが長生きしている、理由がですね、挙げられていたわけですね。
Oh, I forgot to say one thing. I've been a lifelong Seventh Day Adventist.
私は生まれてからずっとセブンス・デイ・アドベンチスト
であります。I come from Okinawa.
私沖縄人です。
And so, I should live to probably about 120 at least.
もう2つ重なってますから。120歳ぐらいまで生きる 可能性があるということですね。
So when I give this lecture in America, everyone is very impressed.
アメリカで講義中にこういうことを言うとですね、みんなすごい感銘を受けてくれます。
But, what characteristics of these three populations help to contribute to longevity?
この3つのグループの人たちが長生きする、まあ、要因ですね。
Yes, they had some, you know, unique characteristics.
非常に、まあ、なんて言いますか、独特の特徴を持っています。
But they had all of these things they all had in common.
そして真ん中がこの3つのグループに共通する要素ですね。
No smoking.
まずタバコを吸わない、ほとんど吸わない。
They put family first. Family was important to them.
そして家族を大事にする。
They were active every day.
で毎日非常に活動的であるということ。
And they kept socially engaged. They were involved in the community.
何か社会的な活動に携わっている。
And then they eat fruits, vegetables, and whole grains.
果物、野菜、そして全粒穀物をですね、よく食べる。
And, this was what they all had in common.
これが共通する点でありました。
The Okinawans, you might be interested.
そして沖縄人に関してですけれども、興味深いのは、
they keep lifelong friends, they said.
一生の友がいる。生涯の友がいる。
They eat small portions.
そして小食。
And they find purpose in their life.
そして何か人生の目的を持っている。
Okay. For the Adventists,
セブンス・アドベンチストの人たちに関してはですね、
some of the unique things were,
これ、まあ、独特なのが、
they eat nuts and beans.
堅果類と豆類をよく食べる。
They observe the Sabbath.
そして安息日を守る。
And they have faith.
信仰がある。信仰を持っている。
The Sardinians, I don't know why they lived so long.
サルド人、イタリアのサルド人っていうんですかね、ちょっとわからないですけども、なぜ彼らが長生きするのか私はよくわからないんですが。
It says, drink red wine.
赤ワインをよく飲む。
they eat pecorino cheese.
なんとかチーズっていうのを食べる。
And then, this one is good. They share the work burden with their spouse.
そして仕事の荷をですね、夫婦で、担い合うっていうこと。これはいいことですね。
Drink the red wine. That's, you know, very popular in the, in the world.
まあ赤ワインというのは、まあ、世界中で好んで飲まれているものですけれども。
And, it's known, they say, you know, red wine is good for your heart.
そして多くの人がですね、赤ワインは心臓にいいと考えられています。
But, research, we know from research that it's not the alcohol in the wine.
しかし研究によるとこの赤ワインの中のですねアルコールがいいのではなくて赤いブドウですね原料であるブドウが赤ブドウそのものが健康にいいものなんです。
So the, grape juice, the red grape juice is actually much better.
ですから、まあ、アルコールを含まない赤いですね、ブドウジュースの方がはるかにいいと言えるでしょう。
The pecorino cheese, that one is aIt's a soft cheese. It's not aged hard cheese.
ペコリのチーズというのは、通常売られているですね、硬い固形の、そして長くなんかチーズ熟成させたものではなくて、柔らかいチーズです。
And it has a lot of, omega-3.
その中にオメガ3という成分が多く含まれています。
So maybe, you know, that's the reason.
それが理由かもしれません、長生きの。
Just a little bit about, well, let's see. And all of you know about, Loma Linda University.
まあ、ローマリンダ大学、皆さんご存知ですよね。
It's the SDA-run medical school.
セブンス・デー・アドベンチスト協会によって運営されている学校ですけれども。
And they've done a lot of
医学校ですね。
They've done a lot of research into the, the health, status of Seventh-day Adventists.
そこでセブンス・アドベンチストの人たちのいろんな健康に関する統計がですね、研究がなされました。
And Seventh-day Adventists have been researched by many different people because it's a unique group.
セブンス・アドベンチストというのは、まあ、特殊な民であるがゆえに、世界中のいろんな人たちの研究対象となってきました。
Seventh-day Adventists are found all over the world.
まあ、セブンス・アドベンチストの人たち全世界にいますし、
So, you know, genetically, it's many, many different gene pools.
全世界にいるってことは、もう、なんていうか、先天的な理由じゃないってことは分かるわけですね。長生き、健康であって、長生きである、 その理由がですね。
They've done research with different Seventh-day Adventist groups all over the world, and they find that, you know, wherever you are, if you're a Seventh-day Adventist, you live longer than the general population.
そして全世界中のセブンス・デイ・アドベンチスト研究に関して研究したら、どこに住んでる人であってもセブンス・デイ・アドベンチストであるというだけで一般人よりも長生きするという結果が出ています。
カリフォルニア、ネザーランド、ノルウェー、ポーランド、
アメリカのカリフォルニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、
Wherever you are,
どこの人でも
compared to non-Adventists,
セブンス・デイ・アドベンチストではない人たちと比べて
you live a significant, significantly much longer life.
かなり長生きすることが分かっています。
Whether you're male or female.
男性女性を問わず。
So let's switch our thinking to now America.
アメリカのことですけれども、
America is known for their, their sports. They're very strong in sports.
アメリカ合衆国スポーツが盛んでですね、いろんな優秀な選手を輩出しているという国で有名です。
Whenever they go to the Olympics, they come away taking away a lot of medals.
オリンピックがあるたびにですね、アメリカ合衆国がこのメダル獲得数ですか、非常に多いんですね。
And you remember this, Michael Phelps, this last Olympics.
ソウル、北京だ。北京オリンピック、最近のオリンピックですね、2年前か3年前のオリンピックで、有名になった人で、マイケル・フェルプスという人がいたんですけれども。
He had 14 Olympic gold medals.
14個の金メダルを獲得しました。それから2個の銀メダル。
If there was a, a health Olympics,
健康オリンピックというのがもし存在したとしたら
How would Team USA do?
アメリカチームはどれほどの優秀な成績を収めるでしょうか。
They should do pretty good.
優秀な成績収めそうですよね。
They spend the most for their healthcare of any population in the world.
世界中どの国よりも、まあ、医療保険っていうんですか、それにたくさんのお金を費やします。
Let's see, $2 trillion in 2006.
2006年だけで、もう何兆ドルというですね、お金が費やされました。
Much more than any other country in the world.
もう世界のどの国と比べてもですね、もう群を抜いてるわけです。
But if you compare, if you take longevity as a sign of good health,
まあ健康の一つのなんて言いますかね、あの見方として、長寿っていうのを挙げるとしたら、
How would the U.S. do compared to other countries in the world?
他の国と比べてアメリカ合衆国の人たちはどうでしょうか。
World Health Organization, I think it was.
これ WHO 世界保健機構の統計だと思うんですが。
So ranking the, this is mostly the developed countries of the world.
これ先進国のですね、統計なんですけれども。
And here's a life expectancy in years, how long the population lives.
どれだけ長生きしてるかっていう、まあ、平均寿命ですかね。
And number one here, number one is Japan.
ダントツで一番なのが日本ですね。
Where is the U.S.?
アメリカ合衆国はどこかと言いますと、
Way down here, number 26.
26番目に位置しています。
Even though they spend, you know, a huge amount of money on healthcare, the health of the Americans is very low.
医療保険にあれだけのお金を費やしているにもかかわらず、彼らの長寿、平均寿命はですね、非常に短いんです。
Some interesting thing here. Cuba.
キューバ、ここにキューバがありますけれども、
they spend very little on their healthcare. They don't have any money.
まあ貧しい国なので医療保険にあんまり費やさない国です。
But their longevity is, you know, not too far different from America.
しかしこの平均寿命、アメリカとキューバそんなに差はないんです。
Not even one year difference.
1年も差はありません。
So very interesting. So it's not how much money you spend on healthcare.
ですから医療保険とかでですね、どれだけのお金をつぎ込むかにはよらないんです。
It's not how much high-tech medicine you have.
どれだけ高度な医療技術を持っているかということも関係ありません。
There must be something else that contributes to long life.
長寿には何か別のですね、要因があるはずなんです。
Of course, if we look at the Ten Commandments, there is one commandment that talks about long life.
そして実家にはですね、長寿について述べている戒めが一つだけあります。
Of course, you all know it's the fifth commandment.
それが第5番目の戒めなんです。第5条ですね。
Honor thy father and thy mother, let thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.
あなたの父と母とを敬え。これはあなたの神、主が賜る地であなたが長く生きるためである。
That's a promise of long life if you will respect, honor your father and your mother.
両親を敬うならば、長生きするという約束がここに書かれていますね。
And I believe, definitely this is one of the reasons why, Japan and Okinawa, they're such long-lived people.
まあ、日本人、沖縄人ですね。比較的長生きしている、これが一つの理由だと私は考えています。
May not be the whole reason.
まあ、これだけがですね、理由ではないと思うんですけれども。
But definitely when God promises something, you know, God promises that if you respect your father and mother, you will have long life.
父と母を敬うならば、あなたは長生きしますよと神様は約束してくださっているわけですね。
And the Asian cultures, you know, are known for respecting their parents, their elders.
そしてアジア圏ではですね、目上の人、両親をですね、尊敬する、敬うという、まあ、文化がありますよね。
In America, that's not the way it is at all.
アメリカ、西洋では全くそういうことはありません。
And so I believe that's one big reason, for that, change.
ですから、この差が出てるですね、一つの大きな要因になっていると私は考えています。
Of course, in Japan, things are changing.
ただし、日本でもこの状況は変わりつつありますね。
That was an interesting thing in the National Geographic article that we were talking about.
この先ほど紹介した National Geographic という雑誌の、まあ、記事のことなんですけれども、
Several years after they wrote that article,
その記事が出されてから数年後にですね、
They went back to those countries to see if that, that longevity trend was still true.
このグループに挙げられた人たちの場所へ行って、その彼らが長生きするというですね、ことが事実かという確認が行われたんです。
And they found that in both, Italy and in Okinawa, the longevity was starting to come down.
そしたら沖縄でもイタリアでもですね、人々のそこの人たちの、長寿がですね、まあ、平均寿命ですか、それが下がっていることが分かりました。
And they thought, they said it was probably due to the, the young people, are not following the traditional lifestyle of their elders.
そして研究者たちが考えたのは、おそらくかつての、人たちのですね、先輩の模範に若い人たちが習ってないことが原因じゃないかと言われました。
But for the, Seventh-day Adventists, they found that, the longevity was still there.
ただし、セブンス・デイ・アドベンチストの人たちに関しては、その長寿の状態はですね、続いているということでした。
I pray that it will stay there, but, you know, the younger generation in Seventh-day Adventist Church too.
これが、まあ、長生きし続けることを願うんですけれども、若い人たちがですね、かつてのいい習慣に習っていなかったら下がるということもあり得るわけですね。
So, countries like Japan, Okinawa, China, even though they do not believe in God,
まあ、日本、沖縄、中国ですね、その他のアジア諸国で、一般に天の聖書の神様ですね、まあ信じられていないんですけれども、
But when God promises something, whether you believe in Him or not, God gives that blessing to them.
それでも神様を信じない人たちであっても、御言葉の原則をですね、守っている人たちには神様の祝福が注がれるわけです。
So honoring your father and your mother
is お父さんとお母さんを敬うということ、
is a very important health principle.
これ大事な健康の原則であります。
Okay. Let's go to number six.
第6条に移りましょう。
Exodus 20 verse 13.
出エジプト記20章の13節です。
Thou shalt not kill.
あなたは 殺してはならない。
And definitely, this is definitely a health principle, isn't it?
これも健康の原則ではないでしょうか、紛れもなく。
There are several things that we can learn from this one.
この戒めから学べることがいくつかあると思うんですけれども。
But one thing we can learn is that, you don't want to take the life of another person. That's the surface meaning.
まず、まあ、表面上のこの戒めが言っていることですけれども、他の人の命を奪ってはいけないということですね。
But it also means, you don't want to kill yourself either.
そして、さらにですね、自分自身を殺してもいけないということなんです。
And Ellen White has a very interesting quotation in a book called An Appeal to Mothers.
母親たちへの訴えというホワイト人の本がありまして、
She says, to take one's life instantly is no greater sin in the sight of heaven than to destroy it gradually but surely.
その中でホワイト人が言っているのは、他の人の命を直ちに奪ってしまうことは、天から見れば、神様から見れば、命をゆっくりと確実に奪うことよりも、悪い罪ではないと言っているんです。まあ、同じだと言っているわけですね。
To kill someone with a knife?
ナイフで誰かを刺し殺すとします。
That's a very bad sin.
これは本当に、ひどい罪ですよね。
But to kill someone slowly, 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 but surely with your knife and fork and spoon.
しかし、このフォークとかスプーンとかお箸を持ってですね、誰か、人をですね、ゆっくりと確実に殺していくということはどうでしょうか。
Many, many wives are killing their husbands slowly but surely.
多くの妻たちがですね、夫を、ゆっくり確実に殺しているという状況があります。
With the food that they prepare for their husband and their children.
夫と子供たちのためにですね、この備える食事によってですね。
And God says that's just as bad as killing them with a knife.
そして神様によると、これは誰かを刺し殺す罪と変わらないと言ってるんです。
So, mothers, or maybe fathers too, whoever does the cooking in your house.
まあ、その家庭でですね、お父さんが料理するのか、お母さんがクックするのか、まあ、それは分かりませんけれども、
You have a heavy responsibility.
その料理をする人というのは、食べ物を用意する人というのは、重大な責任を担っていると言えるわけです。
Thou shalt not kill.
あなたは殺してはならない。
Okay, another thing we can learn from that, thou shalt not kill.
この戒めから学べるもう一つの点はですね。
Let's see. Oh, before that. One more.
先ほどの点なんですけれども。
This person became very famous in America. He wrote a book, no, he made a video called Supersize Me.
この人はですね、アメリカで有名になった人でして、あるビデオの何かプログラムを作ったんですね。
And what he did was for one month he decided he would not eat anything but McDonald's food.
彼はその中でですね、ある実験をしました。1ヶ月間、マクドナルドの食品以外のものは一切口にしないということをしたんです。
And in the beginning, before he started this project, he went to the doctor and made sure he was healthy.
この実験を始める前に、お医者さんのところへ行って、健康診断を受けて、その実験がちゃんとできる健康状態にあるかということを確かめました。
He was in perfect health.
まあ、健康な状態でした。
His wife was a nutritionist.
彼の奥さんは栄養士でした。
Very much, lived a healthy lifestyle.
とても健康的なですね、生活を実践している人でした。
Her husband very good food.
そしてこの主人にですね、いい食べ物をいつも料理してあげていたわけです。その奥さんはですね、彼がこんな実験することはもうとんでもないと考えました。
But, he said it's only for one month.
で彼は奥さんに、1ヶ月だけだからと。
And he wanted to see what health effects it would have on himself.
そして自分自身がどういう健康状態になっていくか彼は確かめたかったんですね。
And so for three meals a day for one month.
1日3食、1ヶ月間。
He only ate McDonald's and he filmed his whole experience.
マクドナルドの食べ物だけを食べて、そしてその記録をですね、ビデオに撮りました。
At first, he enjoyed eating those hamburgers.
まあ、初めの頃はですね、もうハンバーガーとかフライドポテトとばっかり口にしてですね、最初美味しかったわけですね。なんだ、マックシェイキ、シェイクですか、そういうのも口にして、美味しいなと思ってました。
He quickly grew tired of it.
もうすぐに飽きてしまいました。
But he had committed for one month.
でももう1ヶ月と決めましたので、
And, he made regular visits to the doctor.
続けたわけですね。そしてその間も、お医者さんのところへ行って、しっかり健康のチェックを受けてるわけですね。
And the beginning, the doctor said, "Yeah, you're fine, you're fine, no problem."
まあ最初の頃はお医者さんも、うん、大丈夫大丈夫ということでした。
But after about two weeks, three weeks,
2週、しかし2週間3週間経つと、
of course his cholesterol started going up.
彼のまあコレステロール値はどんどん上がりました。
He started feeling just really terrible.
本当に気分が悪くなってきたんですね。
Just no energy.
もう全然元気が出てきません。
I think by the time by three weeks, his
3週間ぐらい経つと、
his doctor was saying.You need to quit this experiment.
ドクターストップがかかりました。もうやめなさいと。
You're destroying your liver.
もう肝臓をダメにしてますよと言われました。
It can't handle that fat.
もうそれだけの食品から取る脂肪分、もう肝臓がですね、手に負えなくなってきてます。
But this guy was stubborn.
でも頑固な人だったんですね。
He finished, one month.
なんとか1ヶ月やり遂げました。
He wasReally very sick. His doctor was very worried.
もう彼の健康状態は極めて悪くなっていたので、お医者さんがもう心配するぐらいだったんですね。
But, he made it through.
まあ1ヶ月やり遂げまして。
And you know, the doctors were even very surprised that, within just a few weeks, how damaging that diet was to a person.
数週間でマクドナルドの食生活がですね、どれほど体に有害かということのこの変化を見てですね、お医者さんも驚くくらいでした。
So the foods that we eat, you know, you can kill yourself slowly, but surely by the foods you eat.
私たち食べるものによってですね、ゆっくりではあるけれども確実に殺していくことができるわけです。
Okay, the other lesson we can learn from Thou shalt not kill.
そして殺してはならない戒め学べることは、
is that you know for your food, it's best not to eat animal foods.
もう自分日頃のですね、食品食べ物として食物としてこの動物性を取らないということがもう大事なんです。
A vegetarian, vegan diet is the best food that we can eat for our health.
健康のことを考えれば純菜食がですね、最善なんです。
You know, this law, the God's commandment that says thou shalt not kill, yes, it does not prohibit killing of animals.
ただこの戒めはですね、動物を殺すことまでは禁じていませんよね。
You know, some of the Buddhists believe that you know you should never kill any animals because they might be your reincarnated relatives.
仏教徒の中にはもう絶対に殺すのをしない人もいますね。どんな生き物であっても殺さない。なぜならなんだ、輪廻で次自分がその動物になるかもしれないからですね。
That's not what the Bible teaches at all.
まあ、ただ聖書はそういうことは教えていません。
And, you know, God said, you know, sacrifice these animals as an offering to me.
動物を殺して生贄として犠牲として私に供え物として捧げなさいと神様はおっしゃいました。当時はですね。
But I believe that, we can learn from God, thou shalt not kill. If we take that seriously, if we don't want to kill ourselves, we don't want to kill animals to eat.
そういう犠牲として捧げられていた時代もありましたけれども、私たち今日自分自身を他者を殺さないと考えたときにですね、動物を食べるために動物を殺すということもですね、いけないことだと考えられるわけです。
One very easy rule that we can use: if it has a face, don't eat it.
ある、まあ、なんかこういう標語があったんですけども、顔のあるものは食べるなっていう言葉でした。
If you can remember that,
これを覚えていたら、
it's pretty safe.
安全だと思います。
A lot of times, in Japan especially, when you say I'm a vegetarian, they say, oh, then you can eat fish.
日本ではですね、菜食ですって言っても、じゃあ魚食べれるでしょって言われますよね。
Does a fish have a face?
魚には顔がありますか？
Yes, it does.
ありますよね。
So you really don't want to eat fish either.
だから魚も食べるべきではないんです。
Well, this was literally a face that was in a McDonald's chicken box.
マクドナルドのこのチキン、フライドチキンですかね、それに入っていたの、中に顔が出てきたんです。
Chicken face.
ニワトリの顔ですよね。
If you could see the animals, you know, being killed for your food.
もし自分が食べているものの、自分が口の口に入るためにこの動物が実際に殺されているのを 見ることができたとしたら、この世界にですね、肉食の人は極めて少なくなることでしょう。
Because, you know, we're separated from our food, most people have no problems eating food, eating meat. But if they could see something like this, they would stay away.
しかし、ほとんどの人は肉を食べるときにそういうことを考えもしませんよね。実際にこの顔とかがですね、出てきたとしたら深刻に考えるわけです。
Okay, so thou shalt not kill meat eating, I believe. God, it's the best if you do not eat meat of any kind.
この戒めからもですね、私たち、動物を殺してまで食べるということを控えるという教えが含まれていると思います。
Another lesson we can learn from the sixth commandment.
第六条の戒めから学べるもう一つの点はですね。
You know, Jesus said, paraphrasing what Jesus said, he said, "Thou shalt not hate."
イエス様は、まあ、こういうことも言われましたよね。憎んではいけないと。
If you look in Matthew 5:22.
マタイによる福音書5章の22節ですけれども、
イエス様は
このあなたは殺してはならないという戒めについて述べておられます。あなたは殺してはならないというのは知られている戒めであるけれども、私はここで、言うと、この兄弟を憎んでもいけないと。
And we remembered from the health lectures about heart disease and cancer, how deadly.
心臓病、このがんの講義からも申し上げたことですけれども、
how deadly that emotion of anger can be.
この怒りの感情がですね、どれほど致命的かということであります。
And remember for heart disease. People who are angry, much more likely to die of their heart attack.
覚えていらっしゃいますか？怒りをあらわにする人たちは心臓発作になる確率がですね、ぐんと高くなるわけです。
But then if you're angry, but you don't express it, but you just suppress it.
しかし、一方では怒りをですね、怒りの感情を押し殺す人は、
you're more likely to get cancers.
がんになる率がですね、ぐんと上がるんです。
So, hate, that anger.
ですから、その怒りとか憎しみですね、そういった感情、
a very deadly emotion.
致命的な感情と言えるわけです。
So, thou shalt not kill, thou shalt not hate is a very important health principle.
殺してはならない、憎んではならない、重要なですね、健康の原則であります。
Okay, now let's go on to the seventh.Commandment.
次に第7条に移りましょう。
Thou shalt not commit adultery.
あなたは姦淫してはならない。
Is this a health principle?
これも健康の原則でしょうか。
We think of it usually just as a moral principle.
これ通常道徳的な原則としてのみ解釈されていますよね。
But this is definitely an important health principle also.
しかしこれもまた重要なですね、健康の原則となりうるんです。
Did you know that happily married couples tend to live longer than their single or divorced counterpart.
幸せな結婚生活を送っている夫婦は、独身の人よりも、あるいは離婚した人よりも長生きする傾向にあるという統計が出ています。
They've gathered data over about 140 years, one article said, and it's pretty clear that married people live longer than single people.
結婚している人は独身の人よりも長生きする傾向にあるというこの結論がですね、140年にもわたる、まあ、統計が取られて、そういう結論が出たそうです。
And they don't know exactly why that is.
その理由が何であるかという、まあ、断定はされていないんですけれども、
But it's just a statistical fact.
ただしこれがもうあの統計学的に事実だということがもう発表されているわけですね。
But the other thing that we can learn from thou shalt not commit adultery.
そしてこの姦淫してはならないという戒めですけれども、
STD, sexually transmitted diseases, largely among, you know, unmarried peopleis a huge health problem in the U.S. everywhere around the world.
アメリカ合衆国、そして他の国々で、多くの国々でもですね、性病というその性行為によってうつる病気ですね。これは主に結婚していない男女の間でですね、蔓延しています。
19 million new infections each year in the U.S.
アメリカ合衆国だけで毎年ですね。1900万人の人がですね、性病に感染します。
And then, HIV and AIDS.
中でも恐ろしいのがこの AIDS と呼ばれている性病ですね。
The 10th leading cause of death worldwide.
全世界でこの死に至らせる病気のですね、第10位を占めています。
And the sad thing is that thousands of babies in Africa, especially, are being born with, you know, with the burden of AIDS from birth.
特にアフリカではですね、もう生まれた時からエイズ感染をしている子どもたちがですね、多数いるんです。
A very sad fact.
本当に悲しい事実であります。
And you know the number of people.This is living with AIDS. Just keeps growing and growing and growing.
そしてこの AIDS を患っている人たちの数はですね、もう増える一方であります。
So it's from 1990 to 2008.
1990年から2008年までの統計ですけれども、
It's not growing as fast as it once was.
以前ほどは、まあ、あの急速には増えていないんですが、
But it's still on the rise.
確実に増えているわけですね。
And a very, difficult disease to treat.
そして本当に治療困難な病気であります。
If we would follow the seventh commandment, thou shalt not commit adultery,
第七条、姦淫してはならないという戒めを守っていたならば、
Most of those deaths could have been prevented.
これらの、行為によるですね、死亡は防ぐことができたはずです。
So thou shalt not commit adultery is a very, very important health principle.
そういう観点から見ても、あのこの戒めですね、姦淫してはならないという戒めは極めて重要な健康の原則と言えるわけです。
But again, when we think about what Christ said,
しかしこのキリストが言われたことをご存知でしょう、覚えていらっしゃいますでしょうか。
He said, you know,It has been said of old time, thou shalt not commit adultery.
姦淫をしてはならないということはよく知られていることである。
But I say unto you,
しかし私はあなた方に言う、
If a man lusts after a woman, he has already committed adultery.
もし男が女に対して情欲を抱くならば、その人はすでに姦淫を犯しているのである。
So this commandment, thou shalt not commit adultery, has an even deeper meaning.
そこからも私たちこの戒めにはですね、さらに深い意味が含まれているということを知ることができます。
And it has some significant impact on our health also.
そこにはまた私たちの健康へのですね、重要な関係があるんです。
Lust is a very health damaging emotion again.
情欲というのもこれは健康にですね、有害な 感情であります。
Ellen White wrote a small booklet in 1864.
1864年にホワイト人は小さな、まあ、小冊子を書きました。
It was entitled An Appeal to Mothers.
母親への訴えという題の本だったんですけれども。
And the subtitle was called The Great Cause of the Physical, Mental...
その見出しにあった言葉なんですけれども、
The great cause of the physical, mental, and moral ruin of many of the children of our time.
肉体的、道徳、現代の子どもたちの、多くの子どもたちの、肉体的、知的、道徳的な、破壊の大きな原因とありました。
And what's significant is this was written in 1864.
これがですね、1864年に書かれたという点がですね、大事なんです。
In 1863, God gave to Ellen White the great health reform vision.
1863年に神様はホワイト人に初めてこの健康に関する幻を与えられました。
And one year later,
その1年後です。
She published this little booklet.
彼女はこの小冊子をですね、書いて出版したんです。
Would you like to know what that great cause of physical, mental, moral ruin of many of our children?
私たちの子供たちの多くのですね、肉体的、知的、道徳的な、破壊に至っているこの大きな原因というのは何か皆さん知りたいと思われませんか？
That booklet is not translated into Japanese.
この本は日本語には訳されていないんですけれども。
But Ellen White many times throughout that book says uses words like I was shown.
この本の中でホワイト人がたびたびですね、私は示された、私は示されたという言葉遣いをしています。
And apparently, you know, through in vision, God showed Ellen White these things that she wrote in this book.
そういうわけですから、この本を書くにあたって、神様がですね、幻で、ホワイト人にある光を与えられたということがわかります。
And, it's actually a kind of a controversial book.
これは非常に大きなですね、議論を醸し出すような本でした。
Because it's not a popular message in the world today.
今日ではですね、あまり快く受け入れられないようなメッセージであります。
Here is kind of one very important paragraph that kind of summarizes what's in the book.
この本にあることを、まあ、まとめているようなですね、部分がありまして、ここを紹介したいと思いますが。
The results of self-abuse.
自慰行為の結果は
is seen in various diseases such as
自慰行為の結果が様々な病気に見られると。
And what are these diseases?
そのこれらの病気が何かという、何であるかというと、どのようなものか。
Cataract. I forgot what cataract. It's an old term. We'll just go through that. Okay. Headache.
まず頭痛。
Loss of memory.
記憶力の減退。
Loss of memory and sight.
それから視力の減退。
Great,
視力の低下。
Great weakness in the back.
まあ、背中とか腰のですね、まあ、虚弱化。
Affections of the spine, the nervous system.
Okay. 脊髄の神経のですね、の病気。
The head often decays inwardly.
頭の中がしばしば、まあ、腐っていく。
Cancerous humor.
これはまあがんですね、いわゆるがんの腫瘍。
Cancers, which would lay dormant in their system, in the system their lifetime.
そして一生の間その、体の中にとどまるような、これがんの腫瘍であっても良性の類のがんですね。
becomes inflamed and commences its eating destructive work.
そのような腫瘍でも、まあ、炎症を起こして破壊的な働きを始めるようになる良性の 腫瘍であっても。
So, remember we talked about, everyone has cancer?
昨日申したように、申しましたように、全ての人にがん細胞が見られるわ、あ、存在します。
We talked about that, and Ellen White says, you know, cancers that would be in the body dormant, causing no problems.
しかしこの体の中に存在するがんで、まあ、問題は起こさない類のものもあるわけですね。良性と言われているもの。
But if there is self-abuse going on,
しかしこの自慰行為がなされると、
it becomes active.
これが活発になっていくというんです。
And then cancer starts its destructive work.
そしてこのがんがですね、破壊的な働きを始めると言っているわけです。
And then she says the mind is often utterly ruined.
そして知能もですね、しばしば破壊されて、
And insanity takes place.
そして、その破壊された知能をですね、知能が破壊されて、まあ、なんて言いますか、頭が狂ってしまうと書いています。発狂してしまうということですね。
And, she says this self-abuse is one of the great causesOf all this going on in the young people today.
こういった若者の中に蔓延しているさまざまな問題のですね、原因に、自慰行為が挙げられるとホワイトの字が言っています。
Now this topic is not, has not been proven scientifically.
このことに関してはまだ科学的には証明されてはいません。
This, this teaching was actually pretty popular back in the 1800s.
まあ、ただしこのような教えはですね、まあ、比較的19世紀1800年代には受け入れられているものでした。
And apparently God showed her in vision this fact.
こういう事実をですね、神様が幻を通してホワイト人に示されたということなんです。
But medical science today says that's totally false.
ただし現代学はこういったことを否定しています。
There are no studies that prove that at all.
このことをですね、まあ、医学的にはまだ証明されていないんです。
But is that a good reason to say, well, it's no problem?
しかしそう、だからといって、いや、このことを、ここで言われていることを私たちですね、拒むことができるでしょうか。問題ないと言って。
Even the White Estate says, this is, admits that this is one of the few areas of, Ellen White's health teachings.Where scientific studies have not, supported her.
ホワイト観光協会もまたこの分野に関してはホワイト人の教えている健康に関する教えのこの分野はだけは医学的にはまだバックアップがないと言っているんですね。
But they do say in the future, there very well may be studies that prove her right.
They say? しかしホワイト観光協会がおそらく近い将来この点に関しても医学的なですね、根拠を持つに至るであろうと言っています。
But, many people who want to destroy the effect of Ellen White point to this and say Ellen White was totally false.
しかし今日多くの人たちがですね、ホワイト人のこの教えを攻撃してこれは医学的に根拠がないと、言って彼女の信憑性をですね、覆そうとするわけです。
And, because of this, most people will never bring this aspect of Ellen White's teachings out.
そういった理由で、ホワイト人のですね、この教えを、まあ、持ち出さない人が多くいるんですね。医学的に証明されてないからといって。
But, Ellen White, you know,One year after the health reform vision, she came out with that little booklet, and she felt it was so important that she said to mothers especially, read this book.
しかし考えてみてください。1863年に初めて健康のメッセージが与えられた1年後にですね、ホワイト人がこの本を出したということ。そして母親たちに特にですね、これを読むようにと強く勧めました。
And in this book, there are many, practical, suggestions that Ellen White makes to how to guard your children from, self-abuse.
このような自慰行為という罪から子どもたちを守るために母親がどうすべきかということがですね、この本の中で具体的に示されています。
And it's something that I believe really needs to be addressed in our church.
そしてこれもですね、私たちの教会で、はっきりと打ち出されてですね、教えがなされるべき分野ではないかと私は考えています。
And it has horrendous health effects if we really believe what Ellen White says through the Spirit of God.
で、イエス、ホワイト人が神様の霊感を受けてですね、これを、この光を書かれたということを本当に信じてですね、従うならば、この教会でもですね、大きな変化が、改善が見られることでしょう。
So thou shalt not commit adultery, thou shalt not lust. A very, very important health principle.
過飲してはならない、情欲を抱いてはならない、これも大事なですね、健康の原則であるわけです。
Self-abuse, the basic problem with self-abuse is that, you know, it's a totally selfish thing.
自慰行為のですね、まあ、問題の基本は何かと言いますと、これもうこの行為自身が、完全に利己的な動機によるものだということです。
God invented sex to be enjoyed between man and wife.
神様が性、セックスというものをお作りになったわけですけれども、これは、夫婦間、男女の間でなされるために神様が置かれたものですね。
It's a wonderful thing.
これは素晴らしいものです。
But self-abuse is just totally thinking about yourself.
しかし、自慰行為にそれを用いるというのは、もう自分のことしか考えないで、その行為に走っているわけですね。
It is totally opposite of the, what the marriage relationship should be.
結婚関係がどうあるべきかということのですね、全く正反対の行為なんです。
The whole character of God is about self-sacrifice.
神様の品性全体がですね、自己犠牲であります。
And in our marriage relationship, in our
結婚関係においても、
that same spirit of self-sacrifice
同様の自己犠牲の精神がですね、
needs to be the principle by which we live in all aspects of our lives.
私たちの生活のすべての、この原則として置かれなくてはならないんです。
And so this self-abuse, lust,
自慰行為、情欲を抱くということ
is an action that is totally against the spirit of heaven.
天の、この原則にですね、全く反するものであります。
And it's something that has not been dealt with, you know, in the church.
教会でこのことに関してですね、しっかりと対処していないならば、家庭でこれを研究がなされてですね、しっかりと実践するべきであります。必要があります。
Okay. Let's go to number eight. Thou shalt not steal.
次に第8条を見ていきましょう。あなたは盗んではならない。
What is the health principle from this?
ここから引き出される健康の原則は何でしょうか。
This is a little bit difficult also.
これはちょっと少々困難なところなんですけれども。
But I finally, you know, I thought stealing, some of the other commandments we looked at, you know, thou shalt not kill. Jesus said, thou shalt not hate.
この殺してはならないっていう戒めに関してイエス様が憎んでもいけないよとおっしゃいましたよね。
Thou shalt not commit adultery. Jesus said, "Thou shalt not lust."
この過飲してはならないというところで、イエス様は情欲も抱いてはいけないとおっしゃいましたよね。
You know, killing someone is an outward act that follows after you hate someone so much that you kill them.
殺す人を殺すときにですね、もう憎しみのあまり通常殺人がなされますよね。
Adultery.Is the outward act of lusting after someone.
姦淫というのは、この情欲がですね、燃えて、それが外に現れた結果の行為であります。
Stealing,
盗みというのは、
is the outward act of coveting.
これは、むさぼるという感情のですね、が外に現れた行為なんです。
And so, coveting. is actually the, the last commandment, the tenth commandment. Thou shalt not covet.
むさぼってはならないというのは十条に書かれていますけれども。
So Jesus did not, Jesus did not talk about it, you know, it has been said of old time, thou shalt not steal, but I say unto you, thou shalt not covet. He did not say that.
まあ、盗んではならないとは言われていることであるけれども、あなたたちは妬んでも、むさぼってもいけないとはイエス様はそのようにはおっしゃいませんでしたけれども、なぜならもうすでにもうむさぼることに関しても十戒に記されているからです。
And, this teaching is actually a very important teaching.
しかしこの第8条盗んではならないというのは極めて重要な教えなんです。
Thou shalt not steal, thou shalt not covet is a very important commandment.
そしてこの盗んではならないということと十条のむさぼってはならないということ、この関連もですね重要になってきます。
So we'll talk about coveting at tomorrow's meeting.
About tenth commandment.
Tenth commandment.
Okay. 十条に関してむさぼってはならないという戒めに関して明日お話しますけれども、
So we won't everything that needs to be said, we can cover with thou shalt not covet.
ですからこの第8条に関しても言いたいことのを全部言うにはですね、もう明日まで待たなくてはいけないんですが。
And I believe, you know, when you preach a sermon, one of the most important points comes towards the end, the conclusion of a sermon.
まあ、この通常説教するときもですね、一番大事な点はこの結論の部分ですよね。
And so the tenth commandment, thou shalt not covet.Is one of the most important commandments in the Bible there.
ですからこの十条最後の戒め、むさぼってはならないという教えはですね、最も重要な結論的な、戒めだと考えられます。
And especially for our health, it seems to be very important.
そして特に健康と関連付けたときにですね、極めての重要性を持つわけです。
And, How many of you have heard a sermon about thou shalt not covet, specifically about that tenth commandment?
実際にむさぼってはいけないという戒めを取り上げた説教を聞いたことのある方いらっしゃいますか？
Not too much. Not too often.
あんまり聞かれませんよね、実際。
But we'll cover that tomorrow.
明日その結論的な部分を申し上げたいと思っています。
And I hope that all of you will be here.
ですから皆さんぜひここに戻っていらしてください。
But, to end our session for today,
まあ、今日のお話の最後でもまたですね、
Let's sing our theme song for the...
このテーマソングとしてこの昨日歌った歌を歌いましょう。
whatever your need may be, Christ promises that he will supply that for you.
皆さん の, この必要が何であれ、イエス様がその必要に応えてくださる、必要を満たしてくださると約束をしておられますね。
Father in heaven, we thank you that you have the answers for all of our needs.
天のお父様、あなたが 私たちの必要のすべての解決法を持っておられることを感謝いたします。
We pray that as we see the beauty and the wonderful things out of your law, that our characters will be changed into your likeness.
あなたの、律法から私たちがあなたの美を、品性の美を発見し、私たちの品性が変えられるに至りますようにお願いいたします。
Take away the selfishness from our hearts.
私たちの心から利己心を取り除いてください。
Heal the our relationships with one another.
私たちのお互いの関係、そこに傷があるならばそれらを癒してくださいますようにお願いいたします。
Heal the relationships with our children, with our spouses.
夫婦関係、親子関係に傷があるならばそれらを癒してください。
Help us to respect our parents.
私たちの両親を愛し敬うことができますように。
May each of our families be a reflection of the love and the harmony that exists in heaven.
それらの、それぞれの家族が、天に存在する家族の、品性を、美を反映するものとなりますように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.